キオリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キオリン製薬はキオリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキオリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キオリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に昭和医科大学産婦人科准教授白戸奈穂子さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
平戸先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
今日は若年女性、中学生、高校生の月経痛のかかりつけ医の対処の、限界についてご教示くださいで、ピルなどどうしましょうかという話ですけれど、まずこれ先生、普通に未成年で、近くに婦人科がないか、もしくは嫌だという、そういった方々が来た場合ですね。原則専門ではないので、診察や検査なしで、さあどうしようかですが、じゃあ薬、痛み止め出しときますねという前にですね、まず少し注目しておくべきこと、念頭に置いた方がいいもの、このあたりを少しお伺いしたいのですが。
普段大学の方で思春期外来をさせていただいてはいるんですけれども、まずも先生方、皆さんご存知だと思うんですが、もう女を見たら、もう小さい頃からですが、14歳処刑が始まった後であれば、もう妊娠を少し否定していただいた方がいいと思うんですね。なのでその生理痛と思っていたら、その前の月経もちょっと量が少なくて、なんていうことで隠れた、その例えば子宮外妊娠ですかね、そういったことも本当にゼロではないので、そこら辺をまずちょっと、それであれば内科の先生だったり他の先生であっても、お聞きになるか、ちょっとお小水の検査なんかでもね、できるかと思うので、まずそこから本当に月経による痛みなのかということをルールアウトしていただけると安心かなっていうふうに思います。
それだと一般的に妊娠の時にこういう、月経痛みたいな形で出てくるっていうことはあるわけですよね。
そうですね。もう二月もすれば、大体7週ぐらいになれば、子宮外妊娠であれば割と症状は出てきますので、それはそうですね、中学生であれ、高校生であれ、やっぱりうちの病院ですと14歳の母もいましたし、なので、ご本人たちは月経が来ないことに対しては、あまり気づかないと言いますかね。まだ不順ですのでね。
そうですね。はい、それこそうっかりピルなんか使ったら大変なことになりますね。
おっしゃるとおりですね。はい。そうですね。ストロゲン、プロゲステロン、やっぱり、胎児に対する影響ございますのでね、そこはちょっと注意深くっていうふうには思いますね。はい。
月経痛と言いますと、我々やはりこう内膜症っていうのは、もうすぐこうイメージとして来るわけですけど、内膜症と通常のこの月経困難症、月経痛、これ違いというのは分かりにくいもんなんでしょうか。
そうですね、本来の内膜症の診断ですと、やはり腹腔鏡で中を覗いてっていうことが診断基準にもございますので、月経のたんびにお腹が痛いっていうんであれば、多分機能性の、若い子であれば特に機能性で何か筋腫であったり内膜症がない状態がほとんどかなっていうふうには思います。で、例えばチョコレート脳腫であったりとか、腺筋症のような形で子宮の内膜が子宮外のところにあるっていうの場合は、なかなか大きくならないと、その超音波だけでは診断がなかなか難しい、そういった感じかなっていうふうに思いますね。
内膜症などはこれ、炎症反応といった、また CRP とか血沈とかといったものも正常なことが多いわけですか。
そうですね、はい。ただ少し CA125 のような腫瘍マーカーが少し上がってきていることがあります。はい。で、ただ ですね、それがちょっと間違えちゃいけないのが、その月経の最中に皆さん採血をされると上がってるんですね、はい、そうなんですよ。なのでもうすごく正常値が例えば35ぐらいまでであれば、それが60、70とか、中には本当に100以上に上がっていてもびっくりして腫瘍があるんじゃないかなって言って婦人科に紹介されることがあるんですけれども、それは月経時以外にも一回取らせていただくともう正常ですっていう範囲もございます。
それはありがちな感じです、ね、そうですね、危ないところですね、はいはい。あと先生、これ炎症のついででいきますと、性感染症は最近いかがなんでしょうか。
そうですね、本当に隠れてっていうことは本当にありますので、なかなか、うん、すぐにそのクラミジア感染がなんていうことじゃないにしても、うん、やはり例えば皆さんコンドームのプロテクトであったりっていうのは、うん、なかなか自分からは難しいなんていう方がいて、うん、あとはピルを飲んでいれば大丈夫だろうみたいな形があるんですが、うん、やっぱりちゃんとプロテクトをしなければダメだしっていうこともありますし、あとはクラミジアの感染なんかですと将来の不妊に対する影響とか、うん、そこもぜひ皆さんから言っていただいて、そのプレコンセプションですかね、うん、妊娠前からって言いますが、実は思春期の頃からそれはもう考えていただいて、うん、草の根運動で皆さんに啓蒙したいなっていう内容ではございます。
ただ先生、このあたりの話、非常にセンシティブな話ですから、はいはい、なかなか専門の特に女性の先生でないと難しいかなという気もいたしますけれど、はいはい、何かちょっと少しコツですかね、はいはい、話すコツがあるとしてはどういった感じでしょうか。
そうですね、なんか本当に敷居の高い婦人科に一生懸命、お母さんに引っ張られてきたにしろ、連れてきていただいたということで、まずはもうよく来たねっていうことで、それは男性の先生であれ女性の先生であれも本当によかったよ来てくれてみたいな形で、お話を進めていくのもいいかなというふうには思いますね、はい。
月経痛に関してはやはり、はい、一般的に多いんですよという話になりますですか。
そうですね、7割方の方は月経痛がございますし、それが頭痛であったり腹痛であったりいろいろな痛みがあるかと思うんですが、ただそれに関して、それは若い方であれ OL さんであれね、成熟期であれそうなんですけど、ほぼ1割ぐらいの方しか病院であったり、オーバーザカウンター OCT ですか、そこら辺も利用できてないっていう現状がございますので、ぜひ婦人科に一度来てねということは考えていただいて、ぜひ啓蒙していただきたいなというふうに思います、はい。
そこのあたりが我々もよく十分情報がないわけですが、痛みの程度、これはまた難しいんですが、
そうですね、
結構仕事が手につかないレベルの痛みというのは何割ぐらいの方にあるものでしょうか。
そうですね、もう例えばですね、月経痛がある方は5割ぐらいがもう普段のパフォーマンスが出せない、仕事においてっていうことはもう言って出らっしゃいますね。特に月経前もそうですね、もう含めてになりますが、PMS みたいな形で月経前症候群から月経中のその2週間の間はほぼパフォーマンスは5割って言いますと、社会実装的にも約ですね6,800億円ぐらいのレスになるっていうことは言われてますので、ぜひぜひそういうのを本当に痛くなる前から何か婦人科にかかっておけばね、社会的にもいいかななんていうふうには思いますね、はい。
というわけで少しそういったものをお話しながら、初期だけ少し痛み止めてみてどうかなというところで、非専門の先生も少し導入していい薬といったあたりをまずご紹介願いたいんですが、普通にこれ鎮痛薬という可能ですか ね、
はい。小児科の先生は何かやっぱり NSAID いきなりよりはカロナールのようなアセトアミノフェンみたいな形が多いようなので、それはやっぱり小児科でもよく使われているので、お母さんたちのブロックもないですから、そこら辺では例えばカロナール200とか300とか、日に1500まではいけるようなんていうことでね、させていただいたり、ひどい方は座薬なんかも使ったりはします、はい。
よく NSAIDs 使いますけれども、これの先生使い方としては割に迎え撃つというか、どちらかというと予防予知的にといいます、これ使う方がいいという話ですが、
そうですね、赤い出血がちょっとでもついたらもうすぐ飲んどいた方がいいですね。やっぱり痛くなる前から使 わないとやっぱり閾値は下がらないですから、はい、そうですね。
これは普通で痛みとしてはやはり初日にガッと上がるものでしょうか。
そうですね、最初のそのゴールデンタイムが6時間ぐらいだっていう形でデータが出てますので、そこをなんとか乗り切るためにはちょっとお腹が張ってるな、そろそろ月経が来るなっていうあたりから少し子宮の張り止めですか、そういったいわゆる妊婦さんでも使うようなゾファジランであったり、そういった薬をちょっとベースで飲んでおいて、まあ、赤くなったらもうすぐに NSAID なりを使うっていうことですかね、はい。
もちろん初日を乗り切るのがコツと考えてもよろしいわけでしょうか。
おっしゃる通りかと思います、はい。
でそれ以外の薬として先生方がよく使う薬、少しご紹介願いたいのですが、
もともと子宮内膜にあるそのプラスタグランジンなんかがよくいっぱいあってっていうことをお話しすると、その中のこう腸の症状がすごく出る方がいらして、胸の張りなんかよりもやっぱり下痢っぽくなったりっていうことをよくおっしゃいます。ですのでそこら辺に関してはよく皆さん使っているそのブスコファンの方が効いたりっていうことがありますから、月経時月経前からでも構いませんので1錠2錠飲むと随分楽かなっていうふうには思います。
ブスコファンです。
そうです、そうです。
そうですか、これは予想外のあれでしたけど。あと漢方薬は、
そうですね、やっぱり芍薬が入ってるようなものを使うとか、当帰芍薬散なんかはすごくあれですし、あとはお母様たちにも結構やっぱり漢方薬は非常に受けがいいですね。マイルドですし、体質改善なんていう意味でも長く使って、ただコンプライアンスがなかなかね、毎日ずっとっていうことは、なんか痛い時にお薬を飲むのは春季の子でも飲むんですけど、日々からっていうことになりますと、私はよく朝晩ぐらいでもいいから飲もうかなんていうことで、歯ブラシの横に置いといて苦いからねなんていうことでちょっと飲んで、それから歯磨いてからご飯みたいな形がいいねっていうことで体質改善をしていただくことが多いです。
具体的にはどういった漢方薬ですか。はい、
そうですね、当帰芍薬散なんかはよく痛みがメインの方は使わせていただきますし、あとは少し生理前気分が落ちるんですなんていうことでおっしゃる方には神醤油さんなんかも使うことがあります、はい。
でまあ何回かやってでその間にいろいろとお話ししながら、
ね、
やはり専門の先生ということで、
はいはい、
やはりこのピルというのはなかなか難しい薬と考えてよろしいですか。
そうですね、なんかやっぱり種類も多いですしね、やはり使い始めなんかも本当にこれが月経のその2日目から5日目ぐらいなんていうとそれが月経なのかということでスタートもなかなか難しいかと思いますし、最近では種類ってことではロングで使うような3ヶ月4ヶ月のピルなんかもいっぱい出てますし、はい、そういった意味ではちょっとその方たちが例えば受験前で月経の辛さがある、あとはスポーツのパフォーマンスのために使いたいのかとか、そういった意味では使い分けっていう意味ではちょっと私たちの方にぜひかかってごらんって言っていただけるとありがたいかな。
ピルにもいろんな種類が出てきていると考えてよろしいわけですね。
そうですね、
はい、そうですね、そういったあたりやはり専門の先生でなと難しいかなというようなところはございますね。どうも先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は昭和医科大学産婦人科准教授白戸奈穂子さん、サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。